阿光写経だより2023年8月号です。表紙の説明です。7月22日土曜日、橋本町と駅前町自治会の合同で夏祭りだよ全員集合が開催されました。当日はぷよぷよすくいや射的などの子どもが楽しめる催しや、焼きたてバームクーヘンやその場で立てたお抹茶が入った抹茶ラテなどのおいしいグルメが用意されており、暑さに負けない熱気で子どもから大人まで楽しいひとときを過ごしました。写真は初中お見舞い申し上げますの言葉と大きなひまわりの絵を描いたはがきと金魚すくいのポイを手に、ぷよぷよボールと言われる水を含むと膨らむ樹脂製のボールをすくっている子どもたちと、ボールを入れたお椀を手に添えている大人の人の姿が写っています。みんな笑顔です。表紙の説明終わります。今月の主な内容です。新型コロナウイルス特例貸付を振り返る。町発見阿光福祉ニュース。新規登録サロン紹介笑顔サロン。各種講座開催案内。阿光のホットな人ナンバー47。なお各記事の問い合わせ先については最後にお知らせいたします。レポート。新型コロナウイルス特例貸付を振り返る。新型コロナウイルス感染症以下コロナは、令和元年12月に初めて感染者が発見され、瞬く間に日本でも感染が拡大しました。その影響は3年以上経過した今も続いています。新型コロナウイルス特例貸付とは、コロナの影響で減収した世帯を対象に、国が無利子で資金を貸し付けした特例の制度で、全国の社会福祉協議会以下社協で令和2年3月25日から令和4年9月末までの期間、受付事務を行いました。阿光市においても暮らしに困窮された多くの方々が利用申請されました。市内だけで合計3億円余りの貸付決定。当初は令和2年3月25日から7月末までの受付期間で開始されましたが、感染拡大の繰り返しなどの状況があり、最終的には10回延長されました。阿光市においては緊急小口資金、総合支援資金合わせて271世帯に対し729件3億425万円が貸付決定されました。緊急小口資金は上限20万円で1回、総合支援資金は上限20万円で3ヶ月です。緊急小口資金の件数は259件、金額は4850万円総合支援資金は初回218件、延長118件、再貸付134件、合わせて470件、金額2億5575万円、合計件数729件、金額3億425万円です。年代を見てみると、40歳代が 25.3% と最も多く、次いで50歳代と続いています。また、雇用形態別に見てみると、 雇用が不安定な非正規雇用の方からの申請が 35.3% と最多でした。相談ではコロナの影響で仕事が減り解雇された。シフトに入ることができず減収となった。などの声が聞かれ、不安定な生活状況が垣間見えました。年代と雇用形態を合わせてみると、30歳代のうち、非正規の方が割合として最も多く、47.9% となっています。年代別に家族構成を見たところ、30歳代は、末子が小学生未満の世帯が半数近くあり、今後の生活に向け、継続的な支援が必要と考えられます。20歳代、申請世帯35件 13% うち正規雇用9件 25.7% 自営業10件 28.6% 非正規雇用11件 31.4% 無職5件 14.3% 30歳代申請世帯48件 17.8% うち正規雇用13件 27.1% 自営業5件 10.4% 非正規雇用23件 47.9% 無職7件 14.6% 40歳代申請世帯68件 25.3% うち正規雇用18件 26.5% 自営業21件 30.9% 非正規雇用24件 35.3% 無職5件 7.4% 50歳代申請世帯65件 24.2% うち正規雇用9件13.8% 自営業19件 29.2% 非正規雇用27件 41.5% 無職11件 16.9% 60歳代申請世帯40件14.9% うち正規雇用9件 22.5% 自営業19件 47.5% 非正規雇用7件 17.5% 無職5件 12.5%70歳代以上、申請世帯13件 4.8% うち正規雇用1件 7.7% 自営業7件 53.8% 非正規雇用3件 23.1% 無職2件15.4% 合計申請世帯269件 100% ただしこれは赤穂市社協窓口での申請世帯数です。うち正規雇用59件 21.9% 自営業81件 30.1%非正規雇用95件 35.3% 無職35件 13%。雇用状況は複数の方がいたため、合計 100% とはなりません。現況調査から見えたこと。赤穂市社協では、令和5年4月28日から5月26日までの期間、社協窓口にて、特例貸付の申請を行った世帯へ現況調査を実施しました。対象265世帯、債務整理中などの世帯は除きます。回答数81世帯、回収率 30.6%。方法、案内を郵送し、紙面または Google フォームでの回答を受け付け。地域の研修会などで地域のつながりづくりを伝えているものの、設問では、隣近所の人を選択した人は 3.7% でした。また、頼れる人はいないと回答した方は 24.7% でした。しかし、コロナ禍前、特例貸付申請時、現在の困りごとを尋ねる設問では、身近に相談できる人がいないと回答した方が、順に、コロナ禍前では 9.9%、申請時 6.2%、現在 4.9% という結果になっており、相談できる人がいないことを困りごととして捉えている方が少なく、減少しているという結果でした。いざというとき頼れる人の件数と割合です。複数回答です。同居の家族、親族、件数31件、割合 38.3%。別居の家族、親族、34件、42%。友人、16件、19.8%。隣近所の人、3件、3.7%。職場の同僚、仲間、6件、7.4%。行政、市役所、6件、7.4%。社会福祉協議会、15件、18.5%。頼れる人はいない、20件、24.7%。以上です。特例貸付申込者の声。特例貸付の申請時には大変不安でしたが、話を聞いてくださり本当にありがとうございました。その時にいただいた食料品も助かりました。40歳代女性。コロナが終わったわけではないし、物価高も厳しい。困っている人が声を出しやすい場、時間をたくさん作ってほしい。50歳代女性。今回ご紹介した内容はごく一部です。社協では行政などと連携協働しながら、可能な支援を積極的に行います。生活で何かお困りことがあれば、どなたでもご連絡ください。赤穂市社会福祉協議会、赤穂市社会福祉課相談窓口エール、電話 43-6986、ファックス 45-3396、メールは hogo@city.ako.lg.jp です。フードドライブ回収ボックスを常設。この度、フードドライブを推進することを目的に、家庭で余っている食品や日用品などを回収するボックスを常設しました。集まったものは必要な方や支援団体へお渡しします。皆様のご協力をお願いいたします。受け入れするもの。お米、 玄米、精米、インスタント食品、レトルト食品、野菜、調味料、日用品、おむつ、衛生用品。受け入れできないもの、賞味期限が過ぎているもの、生肉や生魚などの生鮮食品、冷蔵・冷凍品、アルコール類、みりんなどは除く、開封済み、破損しているもの、手作り品、設置場所、総合福祉会館1階ロビー、フードドライブ実施団体、企業を募集しています。ご相談・問い合わせは社協まで。町発見、阿光福祉ニュース。写真が7枚あります。1枚目、おいしく食べて楽しく体験。7月1日土曜日、子ども食堂、パズルが行われました。5月から新しく開設され、阿光市で2カ所目の子ども食堂となります。栄養のあるおいしい食事を食べながら子ども同士、親子で楽しい会話が弾んでいました。また、体験のコーナーでは実際に竹に穴を開けて作った水鉄砲で遊んでいました。2枚目、晴れの日のお手伝い。7月1日土曜日、2日日曜日の2日間、貸衣装展示会を開催しました。成人式の振袖、七五三の袴や着物などの試着やご相談、申し込みをいただきました。ご来館いただきありがとうございました。3枚目、楽しく触れ合う交流会。7月7日金曜日、転訳ボランティア阿光伝統会とユーザーの交流会を開催し、合わせて24名が参加しました。普段は広報や図書、カレンダーなどの文字を転訳し、送付することでつながっていますが、この日は4年ぶりに意見交換やレクリエーションなど実際に交流し、お互いの理解を深めました。4枚目、支え合いについて考えよう。7月8日土曜日、佐古市地区の東野町にて地域の方が集まり、支え合いマップ作りを行いました。子どもがいる家庭、高齢者がいる家庭、災害時には声かけが必要な家庭など、話し合いながら実際の地図に書き込んでいきました。地図で見てみると、改めて地域の課題が見え、支え合いにつなげる良い機会となりました。5枚目、新しいことにチャレンジしてみよう。7月13日、20日木曜日、手話啓発講座を開催し、延べ29名が参加しました。阿光ろうあ協会を講師に迎え、手話を覚えるではなく、大人から子どもまで幅広い年代の方が手話に触れることを目的に楽しみながら参加していました。6枚目、人とのつながりで守れるもの。7月15日、22日、29日、土曜日、第38回市民福祉講座を開催し、延べ175名が聴講しました。人との絆や防災、ヤングケアラーについての講話を通じて、普段からの自分自身の考え方や人とのつながりの大切さなどを学びました。参加者からは、とても参考になった、今後実践していきたいと好評でした。7枚目、オンリーワンだよ。7月29日土曜日、手作りおもちゃ教室を開催し、 たくさんの家族が参加しました。いろんな大きさの木のパーツを一つ一つ組み合わせる過程を楽しみながら、オンリーワンのビー玉転がしが出来上がりました。阿古福祉ニュースを終わります。
新規登録サロン紹介、播磨台の笑顔サロン。住み慣れた地域で明るく楽しく健康に過ごせるようにと4月に開設されました。毎月集会所でお茶会や季節の行事などを楽しんでいます。また夏休みなどには子どもにも参加を呼びかけ、世代を超えて交流する場も設ける予定にしています。早速7月は日曜日に開催し、3世代で防災について楽しく学びました。代表の八瀬和子さんは、子どもから大人までみんな仲良く交流できる場になっていきたいですと話していました。笑顔サロン、開催日時、毎月第1月曜日、午前10時30分から11時45分、場所、播磨台集会所、参加費無料です。サロン紹介を終わります。教えて、障害福祉サービス。問い、入院中に同行援護の利用はできますか？同行援護とは、障害者総合支援法に基づく居宅系サービスの一つで、視覚障害者などの外出時に介助者が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、その障害者などが外出する際に必要となる援助を行うことです。答え、長期入院中の人などが外出のみの目的で同行援護を利用することは可能です。これまで障害福祉サービスを利用していなかった人も同様に可能です。介助者が入院先で利用者と合流し、看護師から引き継ぎを受けるところから開始になり、入院先に戻り、部屋などへ誘導し、看護師に引き継ぐまでがサービスです。障害福祉サービスについての問い合わせ先は、阿古市社会福祉課障害福祉係、電話 43-6833 です。心配事相談所のご案内。8月16日から9月6日までのご案内です。一般相談、8月23日水曜日、9月6日水曜日。弁護士相談、予約が必要です。8月16日水曜日。カウンセラーによる心の相談、予約が必要です。8月23日水曜日、9月6日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。心配事相談についてのお問い合わせは、阿古市社会福祉協議会までご連絡ください。引きこもり家族の集い。日時、8月24日木曜日、午後1時から4時。場所、阿古市塩屋656-17、みんなの家。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費、無料。時間内、出入り、自由です。申し込みは不要です。引きこもり家族の集いについての問い合わせは、阿古市社会福祉協議会です。初級朗読講座。社協ではボランティアの協力のもと、視覚に障害のある方を対象に声のお便り、録音 CD で地域の情報を提供しています。聞き取りやすい読み方や正しい発声法など、朗読の基礎から学び、ボランティアを始めてみませんか？日時、10月3日から令和6年3月19日の毎月第1、第3火曜日、全10回。ただし、12月は5日のみ、1月は16日のみとなります。 いずれの日も午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館2階技能習得室2。なお、11月7日のみ1階多目的室で行います。対象、本を読んだり声を出すことが好きな市民10名。講師、阿光朗読ボランティアグループライム。受講料無料。申し込み締め切り9月26日火曜日。ただし定員になり次第締め切ります。申し込みについては阿光市社会福祉協議会までご連絡ください。福祉作文募集します。福祉に対する理解や認識を深めていただくため、身近な福祉問題や活動をテーマにした作文を募集します。応募資格、市内在住の人または市内に通勤・通学する人。応募方法、応募作品に題名・氏名・振り仮名・住所・職業または学校名・年齢・電話番号を記入し、 20×20 マス A4 サイズの400字詰め原稿用紙3枚以上5枚以内に濃くはっきりと書いて原本を提出してください。応募作品は未発表のものに限ります。返却いたしません。応募者全員に参加賞があります。応募締め切り9月8日金曜日。社会福祉協議会まで持参または郵送してください。なお、入賞者は12月の障害者週間共に考える市民の集いの席上にて表彰する予定です。佳作は除きます。生活支援サポーター養成講座。高齢者の生活に寄り添い、日々の暮らしのちょっとした困りごとを支援し、暮らしの応援者になっていただくため、必要な基礎知識を学ぶ講座です。一度受講しておけば、いつでもお仕事が始められ、市外の事業所でも働くことができます。内容、家事援助や認知症、介護などに関する基礎知識。日時、9月6日から10月4日の毎週水曜日全5回。いずれの日も午後1時30分から4時30分ごろ。日によって終了時間が前後することがあります。場所、総合福祉会館2階研修室。受講料無料。申し込み締め切り8月28日月曜日。申し込み問い合わせ先、総合福祉会館内阿光市地域包括支援センター。電話 42-1201、 ファックス 42-1260 です。支え合いフェスタ。24時間テレビチャリティー募金の趣旨に賛同し、募金活動への協力を目的に実施します。子供から大人まで楽しめるイベントとなっておりますので、皆様のご参加、また募金へのご協力もよろしくお願いいたします。日時、8月26日土曜日、午後4時から7時。場所、息継ぎ広場西側。内容、募金ブースを設置します。ステージでは太鼓やバンド演奏、ヒップホップやカントリーダンスなど。出店では福祉施設の物品販売、かき氷、スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、メダカすくいなど。キッチンカーが来場します。主催、問い合わせ先は阿光ボランティア協会。電話090-3674-6576です。ちょっといい話。毎日 夫と近所の公園を5キロ1時間かけてウォーキングしていますが、そこで会った人が挨拶をしてくれました。また先日雨の日に歩いていたら、雨の日も歩いているんやね、と声をかけてくれる人もいました。何気ないことですが、挨拶はとても嬉しく、気持ちが良いなと感じました。今度は私から挨拶をしてみようと思います。サブちゃん。ちょっといい話、募集。応募方法。氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は、赤穂市社会福祉協議会です。赤穂のホットな人、ナンバー47。今回は、外国人への日本語指導や子どもへの学習支援、介護特別職の配達などのボランティア活動をされている板谷町の真鍋則明さんにお話を伺いました。3つお聞きしています。問1、活動を始めたきっかけは？答え、徳島県で幼稚園や学校の教員、学校長などをしており、それを生かして退職後にネパールやタイなどの海外で日本語を教えていました。また、阪神・淡路大震災で災害ボランティア活動を見たことが、ボランティア活動を広げるきっかけになりました。問2、活動をしていて嬉しかったことは？答え、社協の事業で高齢者宅へお弁当を配達しています。そこで利用者からありがとうという感謝の気持ちをもらえます。お弁当を作っているのは調理ボランティアの方なので申し訳ない気持ちがありますが、嬉しくやりがいにつながっています。問3、これからの目標は？答え、介護支援ボランティアポイント制度を活用して、施設で将棋やコミュニケーションなどのボランティアを始めました。このような介護のサポートに携われるボランティアをこれからも続けていきたいと思います。少しでも誰かの力になれたらと笑顔の真鍋則明さんの写真と、お弁当の配達先で座って利用者さんに丁寧にお弁当を手渡ししている写真が掲載されています。赤穂社協だよりについてのご意見、問い合わせは次の通りです。社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、ファックス 0791-45-2444、 E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。編集後期。今年度の3世代交流事業の1回目の審査委員会で、5つの団体の助成が決定しました。そのうちの1団体の夏祭りが先日開催されました。夏祭りや秋祭りなど、少しずつ地域の行事が復活しつつあることを嬉しく思います。これからも、地域のつながりの場づくりについて支援をさせていただきたいと思います。これで、赤穂社協だより2023年8月号を終わります。